どうも、前北美和子です。よろしくお願いします。広告のクリエイティブディレクターとかコピーライターをやっていた観点から、平和構築というピースアドということについて、考えをちょっと、ご披露したいと思います。座らせていただきます。で、自己紹介がてらなんですが、100万人のキャンドルナイトっていう環境の、日本で一番参加者が多い環境の市民ムーブメントです。で、これは自発性と一体感と多様性というキーワードなんですけれども、夜8時から10時、夏至の日、サマーソリスティスというそうですが、地球上で全部同じ時期、夏が一番長い、あるいは冬が一番長い時なんですけれど、夏至と冬至のその2時間、夜の8時から10時に電気をみんなで一斉に消すと。で、これはもう様々な主義主張の人が一体となって未来の地球のことを思おうと、で、私たちは将来の地球のことをケアしていますよというのを表現しようと、単なるその節電とか省エネだけではなく、メッセージとしていつも明るいところがパッと暗くなる、で、パッと暗くなるのを同時にやるっていう、そういうちょっとゲームのようなものなんですけれども、これが日本では今600万人とか700万人が参加しています。で、地球でも地球規模でもなんか広がっているようで、こうアースアワーといって1時間単位でやったりしているグループもあって、で、私たちはこう呼びかけてみんなでどんどんやってくださいっていうことなので、とても嬉しく思っています。で、フードマイレージっていうのもやっております。これはですね、食べ物っていうのは運んでくるのにとてもエネルギーがかかります。日本はとても自給率の低い国なんですね。3割から4割しか自分たちの国で作っていない、あとは全部持ってきている。で、それに全部石油や電気が使われているんです。で、それを算出する人たちがいて、で、それを目に見える形で計算することができるサイトを作りました。で、フードマイレージって言うんですけれども、で、さらに 100g の CO2 を1ポコと数える単位を作って、今これも流行らせようとしています。で、このビジュアルが最初のトップページにあるんですけれども、うなぎが飛行機になったり、アスパラが飛行機になったりしてるのはなぜだか分かりますか？分かる人手挙げて、分からない人手挙げて簡単に説明をすると、うなぎっていうのはすぐ料理しないと美味しくない、で、生きているまますぐなんだけど、日本で育てるととてもコストがかかる。だから海外で育てて、それをそのまますぐに飛行機で持ってきます。台湾などで育てて、そうするととてもそこに石油がかかったりする。だからとてもフードマイレージの高い食べ物なんですね。だからうなぎは飛行機でやってきますよ、アスパラは飛行機でやってきますよということをこういう形で表現しています。下はパンの船です。日本は小麦粉をとても輸入に頼っています。その下はパスタの船です。両方ともデュラムセモリナ粉はイタリアから、小麦粉はアメリカからやってきます。で、先ほど伊藤さんはジャーナリズムのメディアリテラシーをお話になりましたけれども、私は広告の表現を作っているものなので、フェイクというかフィクションというか作り物の表現っていうもので、人々にこう概念だとかアイディアだとかを伝えていく、そういう仕事をしています。で、そういう観点から見ると、平和っていうのは、平和構築っていうのはどういう可能性があるのかというものが今日のテーマなんですけれども、これは日本語で書いて英語がなくて恐縮なんですが、 環境の取り組みから省エネ、節水、森林、材木、住宅、交通、物流、フードマイレージ、発電、あの環境のキーワードをぐるっと出しています。でこれは全部が環境の12分類と私は名付けているんですけれども、それがずっとぐるっと回っていくと NGO パートナーシップ、 G8 地球サミットアジェンダ21、有機農業、公共事業の見直し、フェアトレード、 ODA 国際貢献、水不足、砂漠化、乱伐採から SSR、SSR はセキュリティセクターリフォームという、まあ、平和構築なんですけれども、それまで全部ひっくるめて私はこれがあの環境、守るべき環境のキーワードになっていると思います。でコミュニケーションっていうのはいろいろな可能性があります。伊藤さんが見せてくださったみたいに恐怖を煽ることができる、憎しみを増幅することもできる、だから覆い隠されている秘密を明らかにすることができる、愛や尊敬も伝えることができる、誤解を解くことができる、和解を促進することができる、憎しみを溶かすこともできる、恐怖を鎮めることもできる、勇気を与えることもできるし、恐れずに済む賢さを広げることができる、そして情報や知識を広めるということができる。で戦争を抑止するコミュニケーションのポイントが4つあるとすれば、共感を促す、促す、シンパシーで、理性を呼び覚ます、情報を伝達するから人間の品格、まあ、人道主義とかを触発するということができる、ヒューマニティに訴えかけるということができると思うんですね。で例えば私はすごくそういう可能性を感じます。こんな例がありました。であの旅先で出会った人なんですけれども、あのたった一人で戦争を止めた平野ゲリラ兵、ブーゲンビル島のジェームス・タニス君さん、現在パプアニューギニアからブーゲンビル島っていうのは独立をしている最中なんですけれども、とても幸か不幸か鉱物資源に恵まれてしまった島でした。でとてもたくさん鉱物資源があるんですけれども、海外の、リオチントジンクっていう鉱物会社がやってきて、でどんどんそれを掘ると掘るけれども、住民にそれが還元されずにパプアニューギニアにお金が行ってしまう。で独立をめぐって島の人たちが戦うんですね。あのリオチントジンクと戦ってんのかと思ったらそうではなくて、2派に分かれてお互いで戦ってました。でこのタニスさんというのは片っぽのチームの平野ゲリラ兵でした。ところがどんどん周りで人が死ぬので、死ぬのは嫌だと思ったそうです。そこでなんでおかしいなと、独立をするという同じ目的のためになんでこんな小さな島で仲間が戦わなきゃいけないんだろうっていうことを考えました。でこのブーゲンビル島っていうのは識字率が非常に低くて、で言葉を扱える人がそんなにいなかった。タニスもそうだった。でも字を勉強して文章を読めるようになって、英語も読めるようになって、インターネットにアクセスすることもできた。でいろいろ調べていくうちに、どうも鉱山会社が両方に武器を渡しているってことが分かった。それでこの戦争は止めなければいけないと思った。でそこでタニスが取った手段が3つ。友達の兵士と一緒になって相手を見つけて撃ちますよね、銃で。でその時にわざと頭の上を撃つそうです。で相手はあれ変だな、当たらないぞ、下手なのかなって思うぐらい。で次にビラを撒く。で We love you って書いたビラをこう街に貼ったり落っことしといたりする。つまり相手方の方を私たちは好きだよって書いた紙をこうばらまいた。でその次に ばったり街で出会った時に向こうがパッて打つ身構えをすると、タニスたちは手を振って笑って走って逃げただそうです。でこれをやっていくうちに相手方がなんか変だぞっていうふうに思い始めてきた。そしてある日タニスたちは自分たちの武器を全部自分たちの将軍の前に出して、私たちはもう戦争しませんと、やるんだったらあなたが戦争してください、自分たちの上司に言った。でも上司はそんなこと言ったら独立できないじゃないかって言うから、タニスはじゃあ私がパパニューギニアと交渉しましょうという、その交渉役を買って出た。で別に買って出ようと思ったわけじゃないんですけれども、じゃあ交渉に行こうって言った時に、誰がやるって言った時誰も手を挙げなかった。それでしょうがなくタニスは、僕平なのになぁと思って、まあ家族がいないから僕は死んでも誰も悲しまないから、じゃあいいや僕が行きますと言って交渉役になったそうです。この事例からユーモアっていうのは戦闘意識をへこませる、減退させる効果があるということが分かりました。で、たとえ敵でもにっこり笑って手を振ってる人を撃つ兵士というのはなかなかいないそうです。まあ、同じ島の人っていうところもあるでしょうけれど、から人間らしさっていうのを喚起させる表現っていうのが有効だということが分かります。で、死にたくないと本気で思った時に、全くもともと字も読めなかった人が英語まで読めて、インターネットも使えて、実際にこうインタビューしてると私たちなんかより全然単語も知っていて、でそんなにとてもこうハイレベルの教育を、まあ、全く自分で自主的にしてしまった、独学してしまった。でその独学したから、その教育、彼が自分自身を勉強させて、でその力でその島全体の暴力を止めた。で自発的な教育がその戦争を止めた。で苦しくてもチャーミングに接しようという、まあ、とってもその笑顔が可愛い人なんですね。顔は怖いんですけど、話し始めるとすごいこうニコニコして可愛い顔になる。でその顔が、そのニコニコ顔が戦争を止めたのかなと話してると思うくらいだったんですね。まあ、この話をすると大抵の人は、のどかな島なんだねとか、ああそんな戦争もあるのねとか、こうすごいちっちゃい話というか、自分たちとは違うっていうふうに思う人が多いんですけれども、でもだとしても、とてもちっちゃかったとしても、その底辺のたった一人のゲリラ兵が自分が関わっている戦争を止めようと言い出して、それが味方に広がり、それがさらに敵に広がり、結果本当に戦争が止まったっていう意義は大きいんじゃないかなと思います。戦争の種、昨日の他の先生たちの話を聞いていていろいろ思いましたが、人権侵害、貧困、環境破壊、砂漠化、食糧難、情報の分断、水不足、森林伐採、権力の独占、薬物、グローバリゼーション、合意形成の不在、アカウンタビリティの不在、高い失業率、社会に充満する不満、こういったものが戦争の種になります。で、これを抑止するコミュニケーションはどういうものが有効か、まあここから逆算するわけですけれども、こう援助しますよ、関心を持ってますよ、心配してますよ、で勇気を奮い立たせるものと、共感するもの、共感してますよ、で自発的一体感を持てるもの、あるいはどうしてほしいかを聞く、で寂しくないって思ってもらう、温かさを感じてもらう、希望を持ってもらう、笑える、そういうものが抑止力として有効なのではないかと、有効に使えるのではないかと思います。で、この今お話ししたのは大元のコンセプトで、このままを言うのではなくて、これを表現に加工するんですけれども、最初のスタート地点はこういうものが有効だと思われます。 でもう一つ昨日先生たちの話を聞いて思ったのは、戦争の根本原因っていうのは教育の失敗で文化の敗北であるというお話だったかと思います。でこの場合の教育っていうのは上から与えられるものではなくて、広い意味での文化の伝承、特にアフガニスタンの先生の話を、サティ先生の話を聞いてそう思いました。戦争の追後っていうのは、まあ、平和って言われてますけど、実は平和というよりは教育なのではないかと思いました。で教育の失敗で、そこから共感性の欠落、人を人とも思わないっていうものが出てきて、それが戦争に育ってしまうのではないかと思います。そうするとじゃあ文化とは何かと、本当の心の豊かさ、自分のために他人の財産や命を奪うことは人間としては卑しい行為だと知ること、まあ、不満なというか目障りな人がいても戦わないで共存できる方法を話し合ってコミュニケーションをとって一緒に生きていく道を探していく勇気を持つこと、人道主義ですね、ヒューマニティ。で具体的に言うと読み書きそろばん、特にそのそろばんの弾きすぎ、儲けすぎ、自分だけ独り占めすることは人道に反して人類破滅の道だと知ることが文化なんじゃないかとも思いました。で自発的な気づき、戦争しないとか戦争をやめるとかそういうものを促すにはどんなメディアが適しているかというと、文字要素の多い新聞広告っていうのもあるんですけれども、より、まあ、明るいというか、まあ、これはこの印刷技術があればの話なんですけれども、色や写真の使えるポスター、これは1枚で何人も見ることが出るのでできるので、印刷技術があればですけれども、資源が少なくてもたくさんの人で見られると。からチラシは持って帰って人に見せることができる。でそれはですね、戦争に巻き込まれる可能性の高い人たち、つまり識字率が低かったり、こう文化が不足したり教育が不足している人たちは、こう自発的な情報取得、自分から知ったと思える確信をしてもらうためには、文字でアクセスしようとすると文字を知っている人にしかアクセスできない。だから文字を読まなくてもいい映像や音楽っていうもの、あるいはナレーションですね、こういうものが適しています。ところがこういうものっていうのは、こういうものを持っている、テクニカルにも、まあ、機材的にも持っている人っていうのは偏ってたりします。なので偏らないようにまんべんなくこのツールを使える人たちっていうのが増えるっていうことも一つ戦争抑止力になるのではないか。で映像制作の技術的コストが世界的に急速に下がって、戦争を望む人ばかりではなくて全ての戦争を望まない草の根市民に行き渡るっていうことが今必要なのではないかと思います。で音楽っていうのはそういう中でもとても大事なのではないかな。戦闘意欲を駆り立てる音楽もありますけれども、なんか聴いてると穏やかな気持ちになる音楽もあるので、もっと音楽も一緒に研究していきたいと思います。でこれ事例の一つなんですけれども、私が関わったというか作ったピース、塗り絵ピースプラカード新聞広告っていうタイトルなんですけれども、新聞の一面に塗り絵を載せました。ノーウォーって書いてあって、これはアメリカがイラクを攻撃しそうになった時に急いで作ったものなんですけど、新聞広告っていうのはすごいお金がかかります。正規料金で全国紙で日本の場合新聞広告1面は3000万円、これは朝日新聞でしたので3000万円かかります。でもそれを出してくれた NGO があったので作れたんですけれども、というかそこからの依頼を受けて表現を考えました。依頼はピースパレードに人がとても少ない、毎週やってるけど5000人しか来ない、 他の都市はローマは100万人、パリは30万人、もうどこの都市も何十万人っていう人が集まるのに、日本はたった5000人しか来ない、どんなに呼びかけても。だからなんとかならないかという依頼を受けて塗り絵にしました。なぜ塗り絵にしたかというと、カラーの広告を作りたかったんですけど、お金が倍になるからです。6000万は払えない、3000万しか払えないということだったので、じゃあもうこれはこう受け取った人が自分で色を塗ると、そしたらカラーになるだろうと、どうせだったらそれでプラカードを作ってそれを持ってきてもらおうと、そのピースパレードに。で、普通そういう難易度の高いことを要求すると反応する人が減るんですけれども、結果これは5万人の人が来ました。10倍になりました。非常にこう珍しい事例、広告業界でも珍しい事例です。で、ポイントはですね、この塗り絵の下のところに作り方がイラストで載ってます。色を塗ってチョキチョキって切って段ボールにペタって貼って、後ろにこういらなくなった傘でもつけて、そうするとこう取っ手ができるから、その取っ手を持つと持ちやすいと。で、作ってみてください。で、私たちの目論見としては、そこまで作るともうもったいないから、せっかく作ったんだからこれを持っていこうという気になる。それでその罠にはまった人たちが5万人出たという。で、実際私も行ってびっくりしました。大体どのくらいの人が持ってきてくれるかなと、まあ大抵、まあ、100人ぐらいかなと思って日比谷公園に行ったんですけれども、もうほとんどのグループが何らかのものを持っていると。で、新聞が足りなかったのか、手書きで全部枠書いてそれにさらに塗ったりしたりしている。なので、新聞広告でこれに塗ってねっていう、つまり簡易型のプラカードなんですけれども、そこにさらに自分たちでオリジナルで作ることができたと。こうみんな見てて、だったらその 毎週そうやって来てくれればいいのに、面白いな、塗り絵が1枚新聞に載っただけでそうか、こういう手もあったんだって思いつく人が増える。こう他人のクリエイティビティをこう触発するっていうのはすごい面白いことだとこの時感じました。なので、表現作りの上で大切なことは共感性、ユーモア、人間的な勇気がチャーミングであること、伊勢崎さんの場合はセクシーであることっていつもなんか言い換えられてしまうんですけどチャーミングだったりセクシーだったりすることから、全ての文化を許容、受容しようよと呼びかけているように、こう文化的でクリエイティブであることっていうのが、こうピースアートの大事な要件かなと思います。で、草の根メディアの口コミなんですけれども、先ほど今は新聞の説明をしました。で、口コミっていうのもとても有効です。で、ここで質問というか面白い事例なんですけど、1日目にあることを知ってる一人の人がいる、2日目にその人はあることを別の一人に伝える、3日目はそれぞれが別の一人に伝える、毎日一人の人に伝えていったら、あることを日本全国の人が知るのは何日目でしょう。日本の人口は、あ、数字間違えてる、1億2700万人すみません、1億2700万人。さあ何日でしょう。じゃん、答えは28日です。最初はたった一人でも28日で日本全人口が知ることになるんですね。すごいですよ、ガーって上がるんですけど、本当かなと疑ってる方に、はい、証拠1日目から29日目までこうどんどん2人倍倍倍倍倍で増えていくと、まあ、いわゆるネズミ算ですけれども、そうすると28日目には1億3421万7728人になります。なので超える。 最初はそう 1,2,4,8 って4日間は1桁なんですね。で2桁になるのは5日目なのに、その後がギュッと増える。だからメディアを買うお金がない人も諦めないでいいんです。生きるか死ぬかの時っていうのは、一日一人の人にこのことを伝えてっていうのは割と簡単ですよね。情報を受け取った側もそうだ大変だ知らせなくちゃ、一日に一人どころじゃないですね。わーっと動いて10人も喋っていったら、あっという間にそのことをみんなが知る。だからマスコミのオーナーでメディア王でなくても、普通の一人の人でも、その情報の内容がみんなが必要としている情報であれば恐れることはないんです。あ、で、じゃあどういう表現があるかというので、一つ皆さんに事例をお見せしようと思います。これはピースアードといって作られたものではないんですけれども、カンヌの広告祭でソーシャルイシューというので賞を取った、ものです。
Do you know it's in cigarettes?
違う、失礼。あら、
When you wish upon a star makes no difference who you are. When you wish upon a star, you make your dreams come true.
紛争国同士の赤ちゃんが仲良く遊んでるとこ、あ、まだ続きます。ですか。あ。今のは名作だと思います。
to bring people together, black and white. The road is long and hard, but I've been to...
白人も黒人も融和させたかったけれども、先日若いファシストをテレビで見ました。同じ言葉シンボルが繰り返されている。一体過ちから学ぶことはないのか。南アフリカをできるだけ変えたいと思った。我々だって怒る権利はあったのに。だけれど忘れてはいけない、我々はどちらかの人種の方が別の人種で優れていると考え殺すために戦ったのだと。我々は一緒にこの小さな地球の上に住んでいる、同じ空気を吸っている、子どもたちの将来はみんなが大事に思っている。我々はいつかみんな死ぬ。寛容な世界であれば自分自身も他者も尊重しなければいけないことが分かるはず。
もっと世の中が寛容だったらこういう人たちは殺されなかったのに、という寛容性を呼びかけるコマーシャルです。
Which is why you take flowers to your mother-in-law. Allez. Deep hematoma to upper left torso. Possible.
上半身に血腫、脾臓も損傷、下傷が肩甲骨、肩脱臼、それ以外にも複数の合併症状。まだ拷問やっても大丈夫。
医者ぐるみで拷問が行われていることを告発するアムネスティの広告です。
If the world consisted of 100...
世界が100人がいる村であったらば、57人がアジア、21人がヨーロッパ、6人が北米の人、8人が南米の人、8人がアフリカの人、1人は生まれる寸前、1人は亡くなる寸前、20人の人だけが世界の富の 90% を保有している、食料援助よりも化粧品に40倍ものお金がかけられている、15人はその間飢えている、基礎教育より兵器に10倍もの金が使われる、16人の人たちは読み書きさえできない、20人の人たちは一家に複数のテレビを持っている、17人は多分家さえ持っていない、この20人の人たちは持っている資産のわずか 0.2% のお金で貧困解決ができるので、あなたも今家でテレビを見ているわけですから、あなたも何かができるかもしれません。
やりました100人村の元になっている、元になったと言われている CM です。あと2つ。国境なき医師団です。表現が上手で、数日前には最も世界で報道されなかった銃のニュースを 今年もまた発表してますので、ご覧になってください。これはアムネスティ、死刑廃絶に向けてのキャンペーン CM です。アメリカでの死刑廃止を訴えてます。アメリカでのというかアメリカで死刑がたくさん。
I don't think I've ever felt as desperate as I did last night and could hear the gun going off. No, I want people to know. That's why I've come.
ピストル向けられてどうしたらいいか分からなくて、
もう一つ、今度はカンヌの CM ではないんですけれども、ほっとけない世界の貧しさのキャンペーンのメッセージ版を、ご覧になってください。貧困の仕組みっていうものがあまりに知られていないので、こう知らせるためにたくさん の有名人の方たちが手伝ってくださいました。それをお見せします。貧困の仕組みっていうのを文章にまとめるのがとても大変だったんですけれども、
ちょっと3秒に1人、
3秒に1人、
3秒に1人、貧困のために子供が命を落としています。
食べ物やきれいな水がなかったり、
病院に行けなかったり、
その原因は貧困を生み出す仕組みです。
貧困を生み出す仕組みは
先進国に有利になっている貿易のルール、
大きすぎる債務、援助と呼ばれるお金が
必要なところに届いていない現状、
それらが組み合わさってできています。
貧困は自然現象ではありません。人災です。人災です。
なぜなら貧困を生み出す仕組みは
人間によって作られているからです。
貧困を生み出す仕組みを変えられるのは
みんなの関心と行動だけです。
そのためにやることはこの3つです。
1つ、先進国に有利になっている貿易のルールを変えること。
2つ、貧しい国の債務を帳消しにすること。
3つ、先進国が援助のお金を
貧しい国の必要なところにちゃんと届けること。
白いバンドを身につけて貧困を生み出す仕組みを変えようという意思を表してください。
たくさんの人が関心を持ち
変えようという意思を持った今がチャンスです。
何世紀も続いたこの貧困を生み出す仕組みは今ならみんなで変えられるはずです。
今ならみんなで変えられるはずです。
今ならみんなで変えられるはずです。
変えられるはずです。
これはあまりテレビでは流れていないんですけれども、キャンペーンはまだ続行中です。もうちょっとです。もうちょっとです。ちょっと。よいしょ。で、武器とメディアっていうのは両方とも取り扱い注意だなと思います。武器もメディアもシビリアンコントロールしていかなくちゃいけない。武器や軍隊をシビリアンコントロールするよりも、一旦シビリアンコントロールを離れてしまったメディアを再びコントロールする方が難しいかもしれない。それと戦争のメカニズム、今のは貧困のメカニズムだったんですけど、戦争にもメカニズムがあるんだということをこの頃皆さんから教えていただいてます。戦争は突然起こるのではない。 メカニズムがある。で、その火種があって火消しも頑張ってる。このことが一般的には知られていない。火種を消す技術もかなり発達している。火種を監視して必要なネットワークで資金調達をして火消しをすぐに送り込んで、でこの連帯動作のネットワークっていうのを急速にこう構築する必要があるのではないかと。でいろいろ参考になるホームページも立ち上がっているようです。あのアーティセリーさんを送り出したあの運んだ CMI とか、コンフリクトマネジメントイニシアチブとかピースダイレクト、あの紛争をこう止めるためにパッと寄付ができるっていうホームページも立ち上がってます。あとどんどんそういう技術も開発していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。